それでは賛美をもて礼拝を始めたいと思います。今日の賛美は御国の心地数聖歌467番です。一節だけ賛美します。ラララララララ三、はい。悲しみ突き去る浮世にありても日々主と歩めば、御国の心地す、ハレルヤ、罪とが消されし、我が身は、いずくにありても、御国の心地す、アーメン。では、一言お祈りいたします。愛する天のお父様、どうぞ、私たちの霊の目と霊の耳を開かせてくださり、私たちが今日のディボーションを通して、あなたの御声を聞き、また御教えのうちにある苦しいことに目を留めることができるようにしてください。心からあなたの御言葉に期待し、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。はい、それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所は出エジプト記12章29節から42節までです。
真夜中になって、主はエジプトの地のすべてのウイゴ、王座につくパロのウイゴから、地下牢にいる捕虜のウイゴに至るまで、またすべての家畜のウイゴをも撃たれた。それでその夜、パロやその家臣、および全エジプトが起き上がった。そしてエジプトには激しい泣き叫びが起こった。それは死人のない家がなかったからである。パロはその夜、モーセとアロンを呼び寄せて言った。お前たちもイスラエル人も立ち上がって、私の民の中から出て行け。お前たちが言う通りに行って主に仕えよ。言う通りに、羊の群れも牛の群れも連れて出て行け。そして私のためにも祝福を祈れ。エジプトは民をせき立てて、強制的にその国から追い出した。人々が我々も皆死んでしまうと言ったからである。それで民は練り粉をまだパン種を入れないままで取り、こね鉢を着物に包み、肩に担いだ。イスラエル人はモーセの言葉通りに行い、エジプトから銀の飾り、金の飾り、それに着物を求めた。主はエジプトがこの民に好意を持つようにされたので、エジプトは彼らの願いを聞き、こうして彼らはエジプトから剥ぎ取った。イスラエル人はラメセスからスコテに向かって旅立った。幼子を除いて、徒歩の壮年の男子は約60万人。さらに多くの入り混じってきた外国人と、羊や牛などの非常に多くの家畜も彼らと共に登った。彼らはエジプトから携えてきた練り粉を焼いて、パン種の入れていないパン菓子を作った。それにはパン種が入っていなかった。というのは、彼らはエジプトを追い出され、ぐずぐずしてはおられず、また食料の準備もできてなかったからである。イスラエル人がエジプトに滞在していた期間は430年であった。430年が終わったとき、ちょうどその日に、主の全集団はエジプトの国を出た。この夜、主は彼らをエジプトの国から連れ出すために、寝ずの番をされた。この世こそ、イスラエル人はすべて世々にわたり、主のために寝ずの番をするのである。アーメン。
それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。主が語られた通りに、エジプトの全土に最後の裁きが下され、イスラエルの人以外のエジプト人のすべての家の長子が主によって裁きを受け殺されました。パロの長子を含むすべての家の長子が殺され、家畜のウイグもすべて殺されてしまいました。イスラエルは強制的にエジプトから追い出されるような形で、430年の奴隷生活を終え、エジプトから脱出することになります。イスラエルの子孫たちは、 モーセに言われた通りにエジプト人に贈り物を求め、彼らは豊かな贈り物をいただいた状態でエジプトから出ることになります。はい、それでは、聖霊様から最初に示されることを黙想しながら御言葉をもう一度読んでみましょう。はい、それでは示されたことを分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は全体からこの神様しかできない奇跡というか裁きが起こったっていうことをすごく感じました。これまではいろいろな、被造物を使って主がまたこう全体が苦しんでいたと思うんですけれども、このウイゴだけを打つという本当に神様にしかできない御業が起こったときに、最終的に本当に人々が心固くなな、すべての人が心折れるというか、本当にこう、そういう出来事が起こったんだなということに目が留まったのと、それからこのような状況の中でも、神様はエジプトがこの民に好意を持つようにされたという36節で、本当に不思議だなと思いながら、けれどもやっぱり出来事を通してみんなが主を知るようになったんだろうなということを思わされて、すごいことだなと思いました。以上です。
はい、私は41節と42節が目に留まりました。41節でイスラエルの民が430年間このエジプトに留まって、そこでだっては苦しみの中に置かれる。で、神様はこの長い期間、民がエジプトにいることを許されたんだと、ご自身の計画のために許されたんだということ。そして42節では、主はこのエジプトの民を連れ出すために寝ずの番をされた。主はご自身の計画の中で全てのこう働きを、一切こう人間のように、睡眠をとることなく働かれているお方だと、ここで改めて教えられています。以上です。
はい、私も40節、41節に目が止まったんですけど、本当にこの430年という長い間、エジプトで奴隷生活をしていたイスラエルの民が、この430年間もそのような生活を送っていたら、絶対にこの国から出ることはできないと、もう絶望的な状態であったと思いますし、またパロとそのエジプトという国の力はすごいものだったんですけど、本当に神様の語られた通りの奇跡が起こって、このパロとエジプトがイスラエルを行かせてくれたという、本当に信じられないぐらいの出来事が実現して、神様のこの御言葉と力というものは本当に人間の理性と理解を超えるものであるんだなと思いました。そして不可能を可能にするものであるし、本当に信じるべきものであるんだなということを改めて思わされました。以上です。それではさらに御言葉を黙想していきましょう。御言葉を調べながら、神様はどのようなお方であるのか、そして今日の御言葉として教えられることは何かを黙想していきます。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は35節、36節のところから模範として御言葉に従順になっていくっていうことを本当に教えられました。イスラエル人がモーセの言葉通りに行ったと書いてあって、それがエジプトから銀の飾り、金の飾り、それに着物を求めたと書いてあるんですけれども、このような状況下でエジプトの人が自分たちにこう好意を持つっていうのは、人間の頭では考えにくいことですけれども、それでも彼らは神様が言われた通りに指導者を通して言われたことを行ったという、これが本当に大切な出来事だったなと思います。これによって本当にこうエジプトから こう剥ぎ取ることができたというか、その神様の御言葉が成就したという、本当にこの従順を模範としたいなと思いました。それから39節のところで、これも模範なんですけれども、彼らが脱出の時にグズグズしなかったというところで、まあ、できなかったと書いてありますけれども、すごくこう救いの時が人にこう与えられている時に、やっぱり生活のことを心配したり、まあ、衣食住を心配したんだと思うんですけれども、そういうことを心配すると、あのタイミングを逃してしまう。やっぱり備えられた時に速やかにこう救いにすがって、その時にあの信仰告白をしたり、あのまた洗礼を受けるっていうことはすごく大事なことだなと思いました。はい、以上です。
はい、私は40節から41節ですけれども、このアブラハムの時代にすでに400年間経ったら神様がエジプトから救い出すという、そういう計画がされていて、そして実際にこのように4代目の400、まあ数十年ですけれども、神様が救いの計画をすでにしていて、そして時が至ってこのように神様の方法で脱出したというのは、本当に神様は救いの計画を人々のために立てておられるお方だと、そのように思いました。以上です。
はい、私は42節。この夜、主は彼らをエジプトの国から連れ出すために寝ずの番をされたという箇所から、父なる神について、教えられました。私たちもこう体の具合が悪い時に、まあ、例えば親などから寝ずの看病などされた時に愛を受け取ることができると思うんですけれども、まあ、同じようにこの父なる神はイスラエルの民が守られるようにこう寝ずの番をまあされたということで、まあ、主は、いよいよ限りなく、ご自身の民と共にいて、また、あらゆる災いから守ってくださる、そのようなお方だと教えられました。以上です。
はい、私は29から30節のところで、神様は裁き主であること、世に裁きを下される裁き主であることを教えられました。この世は必ずこのエジプトがそうであったように最終的に神様の裁きを受けることになりますし、神様が言葉、御言葉によって警告された、実現することになるんだということを教えられました。そして42節のところで、天の父は先ほど分かち合ってくださいましたけども、私たちのために寝ずの番をされるお方であること、そして私たちが眠っている間にも私たちを守ってくださり、敵を打ち砕いてくださるお方であることを教えられました。また37節から41節までで教訓として教えられたことは、本当に神様は全てを益としてくださり、私たちを最善の道に導いてくださるんだなということを教えられました。このエジプトで430年間彼らが他国で生活をしながら、最終的に奴隷になってしまったんですけど、しかしその中でこのイスラエルの民は多くの数に増えていき、そしてこの出る時も神様が言われた通りに豊かになって脱出することができるようになりました。ヤコブから生まれた12人の息子たちから60万人を超える大きな民族になって、豊かな状態でエジプトから出て、そして約束されたカナンの地に向かうようになったのは、本当に主の摂理の中で行われたことであるんだなということを思いました。はい、それでは生活への適応のためにさらに黙想していきましょう。はい、それでは適応を分かち合っていきましょう。では分かち合いをお願いします。
はい、私は昨日からあの札幌の方に宣教に出てきているんですけれども、本当に神様が今この地に何かを起こしておられるんだということがすごく分かる1日目でしたけど、そういうのが分かる1日でした。あの特に今伝道している方が、まあ、昨日急に 会社をクビになったっていう、まあ、そういう状況になったり、またその奥さんがちょっと病院で検査をしなきゃいけないっていう、まあ、そういう結構不安というか、まあ、本当に人生で結構大きな試練の中に今ご家族が置かれているっていう状況なんですけれども、なんか本当に主が今この家族を脱出させるために何か働いてくださっているんだなということを感じました。今朝はやっぱりぐずぐずしていてはいけないなということ、今日は会う機会が与えられるように祈ってるんですけれども、本当にぐずぐずせずに脱出を促す、まあ、そういった御言葉を語りたいなというふうに思います。はい、以上です。
昨日デボーションで強く示されまして、今職場の若い方に福音を伝えたんですが、まあ、正直福音を語ることで何か問題にならないかなと、実習生でしたし少し懸念したんですけども、言葉に強く流されて、語りました。で昨日、まあ、大丈夫かなと思いながら出勤したんですけども、特に問題なく、その方とも、まあ、良い関係が引き続き継続できたと状況だったんですけれども、本当に今日の神様の御言葉を通しても、神様は熱の番をしてくださるほどご自身の民を守っておられるということで、私たちは本当に神様にただ聞き従って前進していき、神様ご自身が寝ずにそんな私たちを最後までこうかくまってくださっているんだという確信を今日もいただきました。この確信を持って今日も大胆に神様の働きをしていこうと思いました。以上です。
はい、私は今日の箇所からまず神様が本当に救いの時を定めておられるということと、そしてこの裁きの時というのが、やはり同じように救いの時でもあるということを思いました。本当に多くのエジプトの人が死んだ時に、本当に国は恐ろしいことだと思ったと思うんですけど、そしてみんな自分も死んでしまうっていう思ったんですけど、しかしそれは同時にイスラエル人が救われる時でもあったということで、まあ、私も昨日友人に会ったんですけども、やっぱり同じように次の仕事は決まってるんですけど、まあ、リストラみたいなのがあって、で、まあ、おそらく結構いろいろ考えたんじゃないかなと思うんですね、その人が。で、やっぱりそういう人にとって、そういう危機というか、そういうものは本当に神様にとっても救いの時であるということを思わされ、その時に本当に福音を語らなければいけないなということを思わされました。以上です。
私は今日のディボーションを通して、自分の救われた時の喜び、また救われた時のこの感謝と信仰の原点というか、それを思い出しながら、本当に神様に改めて自分が救われたことを感謝し、賛美を捧げようと思いました。すでに自分は主によってこのエジプトで脱出したように、この世の中から脱出されて、罪からまた悪魔サタンから解放されているし、カナンの地、天国に導き入れられて天国に入場している状態であるし、またイスラエルの民がその贈り物、賜物をたくさんもらったように、自分も神様の恵みによって聖霊の賜物までいただいているということを思い起こしました。このエジプトから出た時の喜びはどれほど素晴らしいものであったかなと今考えていたんですけど、でもこの世から脱出された、救われたこの魂の喜びは最も素晴らしいものであるんだなと考えました。いろいろ伝道とか、また教会の成長とか、養育とか、いろいろな主のための働きももちろんありますけど、自分がまず救われたことのこの喜びをこの噛み締めて考え、その救いの原点に、自分の救われた喜びの原点に戻るべきだなということを今日は改めて考えさせられました。今日は主に感謝と賛美を捧げながら、本当に喜びを取り戻したいと思います。以上です。はい、それでは最後に対応して一言お祈りいたします。神様、感謝します。あなたは私たちのために寝ずの番をされ、またイエス・キリスト子羊の血潮によって私たちを救い出してくださったお方、あなたを心から褒めたたえます。主よ、どうぞ、また この世の中で主が連れ出そうと思って定めておられる人々がいます。どうぞ私たちを通してその人々をお呼びになり、あなたが彼らのために、また私たちのために用意しておられた天の御国へと導き入れてください。主に感謝と賛美を捧げます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。はい、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。